皆さんこんにちは、出口博士です。さあ超基礎編ということでして、理論編ね、これ皆さんやられたと思うんですけども、そこでしっかりと論理とは何なのか、論理的な読み方とはどうなのか、論理的な解き方とはどうなのか、これをね学習されたんじゃないかと思います。それを頭にいかにね量をこなして、それを身につけていくのか、その時のねコツってのは、最初は無理せずにちょっと自分の学力よりも簡単なものからやっていく。そこで基礎力をしっかり鍛えることによって、次ね学力が上がれば徐々に難しい問題に挑戦していく。そうやれば無理なく論理的な読み方解き方が身につくと思います。特にね現代文を論理で解くことによって、身につけた論理力は全ての科目の土台となる。さらには小論文、この読み書きにもつながってきますので、ぜひね頑張ってほしいと思います。
第一章1、吉川博光、理不尽な進化。
ということで、まずは評論からやっていきましょう。第一項は吉川博光さんの理不尽な進化。さあ今からねこの文章を読んでいきますが、注意してほしいのは、筆者の立てた筋道を追っていくこと。まあもっとね分かりやすく言うと、自分勝手に読まないこと。無意識のうちに我々は自分勝手に読んだり、そうじゃなくても主観によってねじ曲げてしまうことがある。だから意識して筆者の立てた筋道を追うこと。でこのね筋道が論理ですよね。そのためには主観的な自分ってのを一切入れない。僕は主観的な自分を括弧に入れて読みなさい、こう言ってます。でそれができるかどうか、まあ、このねしばらくこの評論問題を通して、もうまさにそのことだけでいいから意識してほしいと思います。さあもう一つ、筆者が主張したいことがある、どうしても人に伝えたいことがあるから、この文章を書いて、これがまた活字になったんですよね。じゃあその主張したいことは何なのか、ここを読み取ったらおしまいです。ところがこれは多くの人が知らないこと、理解してないこと、あるいは反対に思ってること、これを主張しようとしてますよね。みんなが知ってること、常識、みんなが賛成なことはわざわざ主張して文章にする必要がないじゃないですか。特に多いのはね、みんながよくわかってないこと、これを主張しようと思えば必ず証拠をあげる。これが具体例ですよね。さらには多くの人がそうは思ってないこと、ということは筆者の主張に対して多くの人は反対の考えだから、反対意見、対立関係、これをね持ち出します。もちろんこれをどっかでひっくり返さないと筆者の主張を肯定することにはならない。こういった筋道をしっかりとね意識して追っていきましょう。さあそしたらね、1行目から19行目までね読んでください。
もちろん私も進化論が大好きである。ずいぶん長い間進化論に関する書物を読んできた。生き物たちの摩訶不思議な姿形や生態をめぐる謎が、進化論という強力な科学理論によってまるで名探偵の推理にかかったかのように鮮やかに解き明かされていく。その様を目の当たりにできることは何者にも代えがたい喜びだ。でもふとこんな疑問が脳裏をよぎることがあるのだ。みんなどこへ行ったと。これまでに地球上に出現した生物種のうち、実に 99.9% 以上はすでに絶滅してしまっている。子孫を残すことができず、系統が途絶えてしまったのだ。 今私たちが目にすることのできる生き物の種類は莫大な数に上ると思うけれども、それですらわずか 0.1% に過ぎない。では、残りの 99.9% の生き物たちはどこへ行ってしまったのだろうか。彼らはどうしていなくなってしまったのだろうか。こうした疑問が湧き起こってくるのである。ドーキンスの諸著作をはじめとして優れた進化論の読み物は、生き物たちが長い時間をかけて成し遂げた環境への適応、その結果として彼らが持つことになった驚異的な姿形や生態を余すところなく見せてくれる。それらはまさしく見事というほかないものだ。でも、読んでいくうちに成功した企業の社史でも読んでいるような気分になってくるのである。現在の地位を獲得するまでにはそれなりに苦労もあっただろうけれど、あくまでもそれは栄光の軌跡である。当然のことながら、そこには滅んでいった敗者たちに割かれるスペースはない。これまで地球上に生息してきた生物種の 99.9% が絶滅しているのだとしたら、誕生した種はいずれすべて絶滅するのだと言っても過言ではない。括弧丸一ということになる。そう考えただけでも、滅んだものを消えるに任せるわけにはいかないではないか。
さあ行きましょうか。もちろん私も進化論が大好きである。さあ、ここでなんとなく読んでないですか？どこに着目しますか？私もの、もですよね。もう一つは、もちろんという言葉。私も進化論が大好きということは何かと言ったら、みんな進化論が好きだっていうことを前提にしてるっていうことですよね。で、もちろんっていうのは何かと言ったらば、これは、情報。もちろんとか、確かにとかね。こういったのは、一歩相手の意見を譲るんです。どういうことかと言いますとね、今、みんなが考えていることと、筆者の考えは違うんです。違うから、この文章にしたわけですよね。でも、喧嘩越しに否定すると良くないので、大抵は、一歩譲るんです。確かに、もちろん、なるほどそうかもしれないと。でも、必ずどっかで、それをひっくり返します。じゃあ、どこに着目するかと言ったら、当然ひっくり返すんだから、逆説の接続詞なの。さあ、ここはどこに着目しますか？で、このね、進化論が好きだっていうことを4行目までで書いてありましたよね。そして、5行目の冒頭チェック。こういうように、筆者は、筋道を立てるにあたって、次どの方向に行くかってことをしっかりと合図してくれてる。それを僕は論理語と言ってます。そこを押さえていけば自分勝手な読み方をすることはほとんどないと思うんです。ということで5行目のでも逆説でひっくり返した。それまでは私もみんなも進化論が好きだ。だけど筆者はどうも違う意見を持ってるんですよね。じゃあ見ていきましょうか。でもふとこんな疑問が脳裏によぎることがあるんだ。みんなどこへ行ったと。さあ、ここがね、他の人たちと違うんですよね。他の人たちはみんな進化論大好き。進化論とはどうかと言ったらば、これはどのように生物が進化していったのか。その頂点に人間があるわけですよね。ところが筆者はそうじゃなくて、みんなどこへ行ったのか。これはどういうことかと言ったら次。これまでに地球上に出現した生物種のうち、実に 99% 以上はすでに絶滅してしまっている。こう書いてありますよね。だから、進化論と言ったら我々は、こう進化した動物に目が行くけれども、実は 99.9、つまりほとんど滅んだんですよね。だから、滅んだ種、みんな、どこに行ったのか。で、9行目。では、 残りの 99% の生き物たちはどこへ行ってしまったのだろうか、彼らはどうしていなくなってしまったのだろうか、こうした疑問が起こってくるのである。こう言ってますね。まあ、ですから、当然ほとんどが滅んでいく、滅んでいくには理由があったんでしょうね。その滅んでいった方に筆者はむしろ多くの人と逆に関心があるんですよね。さあ次ですけれども、ドーキンスの著作をはじめとして優れた進化の読み物は生き物たちが長い時間をかけて成し遂げた環境への適応、その結果として彼らが持つことになった驚異的な姿形や生態を余すところなく見せてくれる。さあどうやってどう意識しましたか。筆者の立てた筋道でしょう。ということはここからはまたみんなの方の考えですよね。筆者じゃなくて、つまり進化した側に着目した考えでしょう。で、そしてね、筆者はそれとは逆の考えですよね。じゃあどこでこう逆の考えになったのかと言ったらば、15行目、あくまでもそれは栄光の奇跡である。ここまでがみんなの考えですよね。当然のことながら、そこには滅んでいった敗者たちに割かれるスペースはない。これまで地球上に生息していた生物種の 99.9% が絶滅しているのだとしたら、誕生した種はいずれすべて絶滅するのだと言っても過言ではない。空欄1ということになる。さあ次線いっぱいりましょうか。そう考えただけでも、滅んだものを消えるに任せるわけにはいかないではないか。さあここでね、筆者の主張が明確に出てきました。さらには対立関係、これが筆者の立てた筋道ですよね。筆者の考えは滅んでいったものに対する関心でしょう。で、それに対してみんなは、多くの人は進化したものに対して関心を持っている。対立関係ですよね。筆者はそうじゃない。ほとんどの種が絶滅するならみんなどこへ行ったのか。で、このね、滅んだものに関心を向けるべきだと言ってるんですよね。20行目から33行目まで読んでください。